私たちは祈りの中でイエス様の恵みをこの今受け取ろうとしております。今私たちは心あなたを求めます。そしてあなたに期待しています。口を大きく開けます。私たちはそれによってあなたが大きな祝福を私たちの口いっぱいに満たそうとしてくださって、ですから希望を持ちます。私たちはどんな時も希望を持ちます。なぜならイエス様が十字架と復活を終え、そして再臨も準備され、また新天新地も準備されている、もう永遠の準備をしておられる神様イエス様でありますから、私たちは希望を持ちます。そして周りの方たちを見ます。そして一人でも多く、特に愛する家族の方が天国に入っていけるように、そのために私たちは祈っています。そして何をしたらいいかを考えています。神様どうか私たちに導きと助けを与えてください。すべて感謝しイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。どうぞ、お座りください。本日の、礼拝会、ご一緒にですね、恵みのって私たちは受け止めていきたいと思います。今日はですね、ヨハネの9章1から14までの音として、苦しみは神の技が現れるためであるということ、そのことをですね、こう一緒に見ていきたいと思います。今日はですね、もうあのポイントは実は2つです。もうイエス様が何をされたかということをですね、最初に見ていきたいと思います。そして、生まれつきの目が見えない方がこのイエス様とのやり取りの中で癒されていくんですが、でもその癒された人はどんなふうにこのイエス様を見て、イエス様を癒された後どうなったかということをですね、一緒に見ていきたいと思います。聖書は、ヨハネの9章、1から14節まで、ヨハネ9章全体を見てはいきますが、1から、14節までをお読みして、いきたいと思います。ヨハネ9章1から14です。お読みします。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。偶然のように見えますけど、実はイエス様の計画の中ではありますけどね、ご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。イエスはこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、行ってシロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰っていった。近所の人たちや彼が物乞いであったのを前に見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。ある人はそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。ではお前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らがその人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと言った。人々は目の前に見えなかったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。以上であります。またイエス様、安息日ですね、ユダヤ人が働いてはいけないという時にまた癒しをされるんですね。これはイエス様のご計画の中ということになると思います。祈ります。神様、そして救い主イエス様、今日イエス様がこのヨハネの9章、そしてそれ以前の中でされたことを私たちは見ていこうとしています。そしてイエス様がそれをされる中で、目の見えないこの男性が どのように応答していったのかということも見ていこうと思います。神様、どうか今日のこの御言葉の時間に主が語りかけてくださって、絶望としかない思えない状況の中でも神様に応答していくと神の業、栄光が起きるということ、そのことを私たち受け止め学んでいくことができるようにどうかお導きください。感謝します。イエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。はい、まず最初、前半はですね、イエス様の奇跡は神の栄光のためであるということ、イエス様がなされたことを見ていきたいと思います。最初に全体をざっと語り、そして最後にまとめのような形でイエス様がなされたことを見ていきたいと思います。今までですね、この8章まで来る間にイエス様はですね、たくさんのですね、批判を受けていたということでありましたね。先週までのメッセージの中で私たちはそれを確認していきました。5章で安息日、まあ、安息日ですよね、ユダヤ人が働いてはいけないと言われている時に、この足の悪い、ね、38年ですね、これもすごいですよね。38年間皆さん想像してみてください。38年前はですね、ムゲシャさんはまだ生まれてません ね、はい、ね、38年前 ね、みな残りの方々はね、地上に生きておられます、ね、そこからずっとですね、歩けなかった方、男性が、まあ、イエス様にとのやり取りの中でですね、まあ、信仰が与えられて、そして立ち上がって癒されたんですね。これもすごい話です。そしてですね、でもそれを見てですね、すごいと思った人もいますが、でもそれを見て、まあ、茶茶を入れた人たちもいたということですね。特にパリサイ人、律法学者たち、ね、すごい奇跡を見ながらも、お前と、なんで安息日に奇跡をするんだっていうことですよ。なんだそれって感じですけど、でもそうやって信じない人はなんだかんだと批判をするんですね。すごい技を見てもなんだかんだとあらを見て批判するんです。でもそういう人は一定数いるんですよ。でもその中でも信じる人がいたというのが、先週から私たち見てきたことですね。5000人の人がパンを食べた、ね、魚を食べた、ね、でもその後イエス様の言葉で、多くの人が離れていた。これもですね、今日は長く語りませんが、こう、ね、自分イエス様についていけなかった人たちがいたということですね。つまりイエス様の言葉が理解できなかった。またですね、会員の、ね、現場でこう、捕まった女性がですね、こう来たというのが先週までの内容でした、ね。罪があると思って、そして自分たちは裁けると思ってやってきたその人たちがですね、実は自分も罪があったということをですね、イエス様に指摘されたということであります。で今ですね、お語りしている内容を少しまとめていくと、この奇跡を見てですね、ヨハネの先週見ました、ヨハネの7章を見ると、奇跡を見てですね、ああこの方は預言者に違いないと言って信じた人がいました。そしてですね、御言葉を聞いて、信じた人たちもいました。そしてですね、イエス様のこのご人格に触れて信じた人もいたというのが、これ先週見たことです。でも今先ほど少しお語りしましたが、そういうすごいことがあっても、でも信じない人たちもたくさんいたということがここで書かれているということであります。ですから私たちはですね、やはり祈るわけですよ、うん、奇跡があっても信じる人もいれば、ちゃちゃを入れて信じない人もいるわけですね。ですから私たち先週ですね、奇跡が起こるように共に祈りましょうということもこうお語りさせていただきました、ね、でも、ね、奇跡が起こるだけでなくてですね、その奇跡を見て、そしてイエス様を信じることができるように、そうも祈っていくことが大切にはなるのかなということをこう思うわけであります。 はい、今日の内容に入っていきたいと思います、ね、イエス様のこうね、あの通られた中でまるで偶然のようにこのイエス様はこの盲人、目の見えない人、それも生まれながらの目の見えない人をこの 見つけて行かれました。そしてですね、このその時にですね、弟子たちは言うんですね、うん、まず今イエス様がされたことを今見ようとしてますが、弟子たちは言うわけです、ね、この人が盲目であったのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか。でもイエス様はそうではないというふうに語られるわけでありますね。イエス様は何ておっしゃったか、ね、この人に神の業が現れるためですというふうにイエス様は語られたんです。で、あの私の先輩の、ね、天野先生という先生がおられます、ね、創価新宗キリスト教会の先生、ね、あのおかお母あのまあ、お兄さんが実は自殺してしまったっていうことで家族がもうぐちゃぐちゃになってしまったっていう中を通られたんですけど、でもですね、こうお母さんがこういろんな宗教に行ったそうなんですよ、ね、そしていろんな宗教に行った時にですね、このいろんな宗教の人たちが、ね、これはね、あなたがね、業が深いから、あなたの先祖が業が深いからというふうにこう散々責められたっていうんですね。そしてあのその中であのお母さんはますますですね、こう心が病気になっていったということになるわけです。でも導かれてこの教会にこの行った時にですね、教会では違うメッセージを聞いたっていうんですね。それがこのメッセージなわけですよ。つまりイエス様はこの病気の状態、そして多くの人がこれは親の因果が子に報いたのではないか、先祖の罪がこの病気に刺したんじゃないかという、そういうふうに言う中で、でもイエス様そうではない、神の業がその人に現れるためであるというふうにイエス様は語られたということを聞いてですね、お母さんね、イエス様信じてその後も短時間で元気になったそうなんですね。でもともとはお母さん教育ママだったそうなんですけど、でもその問題でお母さんも本当にもう全然言葉も出ないぐらいこう精神的にこう追い詰められた病気の状態だったんですけど、でもイエス様と出会った後また元気になってですね、元の教育ママに戻ってしまったというふうに天野先生はおっしゃっておられましたが、でもイエス様ってすごいですよね。イエス様はこう、この罪とかそういうものではなくてね、仮にそういうもの上影響があったとしても、実はイエス様はですね、この五章のこの、ベセスダの、あの池で癒された時にこんな風にも言ってるんですよね、はい、ね、後になってその 男性を見た時に、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。ですからいくつかのこのトラブルやまた問題は罪の結果によって起きる。つまりあの、ね、例えば、ね、あのこの数詩の中でもうね、あのシャツ1枚で、ね、家の中をこううろうろうろうろこうしてしまったら、それは風邪ひきますよ ね。私たちがこう良くないことをやり続けたらやっぱり良くない結果になる。でも神様はですね、そういう中でもそれさえも神の栄光益となるために、神様はその技を進めると言ってくださっているのがこの聖書のメッセージということになるわけであります。先週私がデボーションしたですね、あのゼカリア書の3章の中でこんなくだりがあります。これは、バビロン捕囚から解放されて、そしてヨシアという大祭司がいて、あの神殿を再建するのが全部中断したという中ですが、でもそのヨシアをですね、あのサタンがこの批判するんですね。ヨシアの格好はもうあの、まあ、象徴的でしょうけど、こうもう本当に汚いような格好を、まあ、多分罪を象徴すると思いますが、汚いような格好をヨシアはしてたんで、それを見て悪魔は裁くんですよ。汚いではないか。でもですね、神様は言うんです ね、彼の汚れた服を脱がせようと、そして礼服を着せようと、 つまりヨシアの罪汚れた服を脱がせて礼服、きれいな服を着せる。そして神様は清くなった、清いものだと言ってくださる。これはですね、クリスチャンにあってはイエス様を信じてイエス様の衣を着たというそういう立場にもつながっていくと思うんですね。アメン、ね、私たちは失敗もします、ね、うまくいかない時もあります、ね、もしかしたらちょっと何か罪、小さな罪を犯してしまうことがあるかもしれない。でも神様は私たちに義の衣を着せてくださっているんですね。アーメン。キリストの衣を着せてくださっているんです。アーメン。そして私たちを義なるもの、清いものと言ってくださる。アーメン。ですから私たちはですね、仮に私たちが失敗をしたり、またですね、良くないことをもしかしていくつかしてしまったとしても、でも主に立ち返っていくなら、そのことさえも神の栄光、技のために主は用いてくださる。アメンということを私たちは受け取ることができるかと思うわけであります。ですから私たちはですね、このどんな状況であっても、私たちは平安と、そして信仰を持って進んでいくことができる。皆さん、今日は素晴らしいこの奇跡の話を見てますが、でも私たちに仮に、ね、皆さんの心の中やこの生活習慣の中に仮に良くないものがあったとしても、でもイエス様はその良くないものを許し清めるために十字架にかかってくださいましたよね。アメン。ですからそれを自覚する必要はありますよ。こんなものはないないないって、自分の中にこうね、変な習慣とか悪い思いがあってももう知りません、ないないないって無視したら悔い改めにならないので、それはね、直視する必要はありますけど、ね、でもそれを直視して、イエス様と一緒に直視して、イエス様、私を今度作り変えてください、清めてくださいと言えば、主は私たちを清めてくださる。そしてどんな状況でも神の栄光を表してくださる。それがですね、私たちの信仰であるわけですね。先週先々週ずっと見てきたローマ人の手紙の12章の1節2節、これはですね、私たちにこう神様が教えてくださっている大事なポイントになるということであるかと思います。今日もそこ見ていきます。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。まずですね、私たちはですね、この日々の生活の中で神様を意識する必要がありますね。アーメン。どんな時も、ね、神様を意識していく、そして神様を見上げていく、そのことが大事です。皆さん、わかりますか、ね、神様を意識するというのは、自分がですね、こういいコンディションになってるから神様を見上げるわけではないんですよ ね。私たちがこうボロボロの状況、先ほどの、大祭司ヨシアで言えばもう服が汚れているようなボロボロの状況の時こそ、私たちは神様を見上げていくということが大切であるわけですね。そして私たちは作り変えられるんですよ。そのことを一緒に見ていきます、ね、神様はまず、ね、私たちのこの素の状況、そのままの状況、うまくいってない状況、そして課題がいっぱいある状況、その状況でこのそのまま神様を見上げていく。主よ、今私はこんな状況です、今私は課題がいっぱいあります、主はあなたを見上げます。そのまま主を、イエス様を、天のお父様を見上げていく。そしてですね、その時にここにありますね、神に喜ばれる聖なる、神様の喜ばれることを考えていく、このことは大事ですよね。そうすると神様の願いと今の自分の現実が見えますね。ね、見えた時に私たちはこううまくいかない時が、ね、多々あるので、ああうまくいかないな、あ清くないな、愛がないな、力がないな、知恵がないなって神様を見て自分を見ると、そのズレが分かります。その時に、ね、神様に喜ばれるように 生きていきたいと願う人はですね、神様に、それがですね、これですね、ね、心を新たに2節です、ね、この世と調子合わせちゃいけません。これは、ね、自分の中のわがままだったり、こういろんな、ね、こうしょうがないとかですね、またはもう諦めるだったり、そういう自分の中のこう現実的な思い、肉の思いではなくて、神様を見て、そして神様、私を、ここ大事です、私を作り変えてください、私を作り変えてください、あなたの喜ばれるように作り変えてください、アーメンと祈ると、ロマンの12章に、ね、心を新たにすると、神様は私たちを変えてくださる、アーメン。これがですね、大事なポイントでありますね。ね、問題の中で神様を見上げます、ね、で神様の喜ばれることをこのしていきます。そして神様に、まあ、捧げなさいというので、神様は一番です、ね、捧げるということは神様は一番です、私はあなたに仕えていきます、ね、神様が一番です、私はしもべです、ね、そして私の持てるものをあなたにこのお捧げします。そういう気持ちを持っていくと、私たちの肉の思い、問題、弱さが見えてきたときに、主よ、私を作り変えてください、私をあなたの栄光の方に作り変えてください、愛の人に作り変えてください、信仰の人に作り変えてくださいと祈っていくと、神様は作り変えてくださる、アメン。そして作り変えられるとどうなるか、もう素晴らしいですよ、でもあれまって感じですよ。そうすると、ね、こうはね、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全なのかを見極めるようになります。アーメン。神様の喜びが分かるのは、ね、自分の頭でこれは神様の喜びだ、いや違うというふうなものではないということがこれ分かりますね。神様の喜びが分かる人は、私は弱いです。私は足りないです。神様作り変えてくださいと言って神様に触れていただいて作り変えられると、目が開かれて、ああこれが神様が喜ばれることなんだ、愛すること、神様が願うこと、そうだというふうに目が開かれて見ることができる。ですから神様が喜ばれることはですね、まずこのプロセスを通さないとわからないということでありますよ。人間的な自分の常識で、これは神様喜ぶ、これは違うではなくてですね、まず神様を見上げることですね、アメン。そして私は足りないと言って神様を礼拝して作り変えてくださいと祈ることですよ、アメン。これ、ね、私たちも、もう、まあ、ある意味こう、まあ、当たり前というか、ね、私たちの弱さや課題を見たらもう、ね、どうしたらいいか、それはもう一言、もう結論出てますよ、神様作り変えてください、私の心に平安を与えてください、私の心に愛やビジョンを与えてください、あなたを見上げ捧げますから、これロマンの12の1ですよね、見上げ捧げますから、あなたの喜ばれるように生きていきたいですから、どうかロマンの12の2、私を作り変えてください、お願いしますよ、ね、私は弱いです、私には力がないです、作り変えてくださいと言うと、主が聖霊によって触れてくださって、ぬくもりだったり、また御言葉だったりで私たちの心を変えようと、そして変え続けてくださる、アーメン。この体験ですよ、これが私たちに必要なんですね。そしてそういう体験を持っていくと、本当に主が喜ばれるようにますます生きていくことができる、そして平安と喜びを持って生きていくことができるということです。イエス様がなされたことを簡単にまとめていきます。はい、ね、イエス様はですね、まずこの、偶然のように見えても偶然な働きをされません、ね、この男性ね、通りすがりに、生まれた時の目の見えない人と書かれています、通りすがりですけど、イエス様は計画持っています。そして皆さんが救われたこと、そして皆さんがここに信仰を持ってこの、ね、やってきたこともイエス様のこの計画、そしてイエス様はそれを知っておられるということですね、アーメン。そのことを私たちは受け止めていくことが大事になります。そしてイエス様はこう言うんですね、この人が罪を犯したんですか、このね、良心ですか、ね、というとですね、良心ではない、ね、神の技が起きると言うんですけど、でもその後にこう言うんですよ、私 たちは私の使わされた御業を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます、ね、私が世にいる間、私が世の光です、うん、イエス様はですね、このね、昼の間、つまりイエス様がいる間に応答しなさいって語っていらっしゃるんです。これ後でも触れます。つまりイエス様に応答する、奇跡を受ける、そのですね、こうポイントはイエス様が語ってくださった時にアーメンと応答することです。先送りではないです。そしてもしその時によくわからなかったら、もう一回イエス様に祈るんですよ。イエス様、今私はこう、ね、目がまだ開かれてなくてよく分かってないので、イエス様よく分かるように助けてください、お願いしますと祈るんです、もう一回。そしてイエス様が何かを語ってくださる、それをアーメン、ここ大事です、非常に大事、アーメンと受け取っていく。それをしていくとイエス様はこの後奇跡の技を進めてくださるということです。はい、ね、でもですね、イエス様は本当にですね、理解できないことをたくさんされます。まず今回は安息日にまた癒されます。そしてイエス様癒した時に今回どうされました、ね、イエス様はね、私の心では清くなれって言って手を触れて癒されたこともあるんですよ ね。でもここでどうですか、イエス様どうやってこの生まれながらの目の見えない人を癒されました。こうイエス様は唾をペッてなるんですよ。唾ペッてやって、そして唾で落ちた泥をこうこねこねってして、その、ね、目の見えない男性にこうそれを塗るんですよ、ね、男性は、ね、泥で目を、ね、泥を目につけたと言いますけど、でもこう、ね、聖書を見ると唾ペッてやって、そして、ね、別にこう近くに誰か、ね、水持ってる人いるだろうから、その水でもいいだろうし、うんね、不思議だと思いません、ね、ね、イエス様が突然ペッてやって落ちた動力にうねってってペタペタ、ね、そしてシロアムの池で洗いなさいって言うんですよ。だいたい直線で 0.5 から7キロぐらい、多分くねくね曲がってるのは1キロか 1.2、3キロぐらい、ね、エルサレムの神殿の南のこう城壁の向こうにあるのがシロアムの池なので、結構遠いんですよね、盲人にとってみれば。そんなこと言われるんです。イエス様は不思議なことをされます。私たちにはちょっと理解できないことをされます。それがイエス様という方なんですね。でも応答していくと奇跡が起きる、これが今日のポイントです。はい、今日最後のポイントで見ていきます。この癒された男性はどういう信仰を持ってこのイエス様の言葉に応答していったのか、ね、はいね、まずはですね、彼は生まれながらの盲人だったということはまず押さえておかないといけませんよ ね。生まれながらってことはもう赤ちゃんの時からということなので、物を見たことがない、つまり見えるということが全くわからない、もう想像できない、そういう人だったということがここでわかると思いますね。皆さんどうですかね。皆さんにとって、ね、自分が今までやったことがないようなこと、それをもしかして神様が、ね、こうしなさいと言われたとき、ね、私たちはどんな反応をするでしょうか。いや、ね、そんなやったことがないからできませんというふうにこうしていくのか、でもこの男性のようによくわからないけれども、でもイエス様の言われたことをただ聞いて応答していく。今日の信仰のポイントってそこなんですよ。全部分かってないんですね、この男性だって。信仰ってのは全部分からなくても神様が言われたそのポイントをアメンって動いていくと、その先にすごい奇跡が起きるんですよ。アメン。だから大きなねこと考えなくていいんです。ただ主をお語りください、しもべは聞きます、語られたことを実行します、これだけでいいんですよ。そしたらその先に神様は全能者ですから、未来見ていらっしゃるので、そして私たちの見えるその外も見ていらっしゃって計画されているので、 神様の言うことにアーメンアーメンアーメンとついていけば、その先の大きなことをですね、この見ていくことができる。この街道買った時のね、話、皆さん時々は聞いたことがあるかもしれません。この街道の前はですね、今タンブラーさんというのケーキ屋さんの、元中京銀行跡の建物を使って、当時ブラジル人の方もいて、なんて結構いろんな人たちがこう来てたんですけど、でもそこがブラジルの人がこう半分ぐらいボーンと抜けてしまってですね、そこ結構、家賃が高かったので、ね、もうそこ借りれませんっていうようなこう状況になったんです。でその時に神様って、私たちはどこに行ったらいいんでしょうかって言ってお祈りしていった時に、まあ太鼓先生が大体そういう時にね用いられるんですけど、ね、あなたって市役所のすぐ南のビル、なんて売りビルって書いてあったよってこう言われて、そしてね教えてくれたんですね。あのビル売ってくれるみたいよってでここにやってきました。確かに売りビルと書いてました、ね、でね、まあなんていうかで駐車場もついて9000万っていう値段がついてましたここと駐車場 ね分別してますけど、ね、9000万って書いてありました、ね、見た瞬間ね、まあ、調べた瞬間に、あ無理でしょうと、ね、9000万そんな私たちのこのブラジル人がいなくなって、そしてね、もう家賃がもう難しいっていうその教会が9000万なんか払えるはずがないっていうことなんですけど、まあ、長い話をぎゅっと短くすると、建物だけ売ってくださいっていう話になって、ね、そうすると3000万だったんですけど、でもそれをいろいろ交渉してこう少し安くしてもらって、で、まあ、いろんな、ね、教団のこう、ね、ローンだったりとかいろんなことをやって、私たちはここをローンで購入して20年の、そして2年前にローンを全部し支払い終えることができたわけですね。アーメン。そんなことあの時私たち知りませんよ。でも導きの中で、そして一生懸命みんなで祈りました。当時もう祈祷会しょっちゅうやってました。でも神様が道を示してくれて、いや不可能かなと思ってました。いやそれは思いますよ。だって現実ね、そんな大きなお金は無理なので、でも一歩ずつ進んでいったらやっぱり道が開かれたんですね。アメン。ですから信仰ってそういうことがあります。大きなこともある、小さなこともある。とにかく神様はその先を見てらっしゃるので、私たちは今のこの状況の中で教会やまた家族やまたこう会社やこう人間関係の中で神様に導かれたことをやっていくと、やっぱり神の技が起きるということ、そのことを私たちは受け取ることができるかと思います。神の技をされるのは、ね、私の技、つまり神様の技なんですよ。アメン。だからそれを神様は計画してらっしゃいますけど、でもその計画が進むためには人間の信仰応答が必要にはなってくるんです。それが今日見る後半です、ね、生まれながらの盲人、つまりもう 100% 不可能だというふうに思っているような人がイエス様に導かれ、昼間に行いなさい、昼のうちに動きなさいという言葉を聞いてるわけですよ ね。イエス様の言葉をこの男性は、ね、そして、ね、イエス様の弟子たちがこの人はの罪ですか、良心の罪ですかという、ね、いやいや、ね、神の技がこの人に現れるためだという声を聞いてるわけですよ、ね、全部聞いてるんですよ、この男性は、ね、悪口なりね、いろんなのを聞いてるんです、イエス様の言葉。そしてイエス様は唾を、地面に唾をして、ね、見てくれ、ね、地面に唾をしてですよ、だから、ね、正確に言えばこのペッってやるんですよ唾をしてくねくねって泥をこねてペタペタっと塗って、そしてシルアムの池で洗いなさい、シルアムの池、先ほど言いました、ね、エルサレムはちょっと高台にあります。そして直線で、ね、500から800メーターですが、きっと石畳でくねくねしてます、 ね、城壁の外にあります、まあ、城アムというのはですね、この池はですね、この、水源でもあって、こう清めのこの旗、あの清めのこの技にも使ってたようですから、まあ、清めという意味合いがあるでしょうが、でもどちらにしてもですね、城アムの池にこの男性は向かっていったんですよ。アーメン。もしかすると誰かが助けてくれた可能性はあります。でもこの盲人、目が見えないんですよ、ね、そしてそこに連れてこられて物乞いをしてた、そういう盲人ですよ、ね、でもその盲人はシロアムの池まで行ったんです。これって応答だと思いません？ ね、文字で見ればああ行ったんだですけど、でもね、石畳の道をですねくねくね曲がりながらね、誰かの支えがあったかもしれない、ね、でも、ね、その人は信仰深い、ね、人だったか、ね、どうか分かりません。でも彼は行くんだと、私は行くんだと、あのイエスという方が、ね、あらえと言われたから行くんだ、その先分かりませんよ、でも行くんだ、これしか希望がないから行くんだと言って、彼は石畳を下りながら、そしてシロアムの池に行って目を洗うと、あら素晴らしいことに目が見えるようになった。多分最初よく分かんなかったと思います、目が見えるってこと自体が、ね、なんかよく分からない、何かが動いてるみたいな、でも目が見えるようになって、そして彼は、まあ、その後ね、あの戻りはしなかったですけど、でもあの彼はそこで応答によって奇跡を体験したということですね。アメン。まずはっきり言えることは、よく分からなくても神様のこの導かれたことをただ受け止めて、ちょっとでも応答し、そして応答し続けていくこと、アメン。これが奇跡を受け取る秘訣です。アメン。そしてこの男性のキャラクターをこう見ていくと、今日それが最後のポイントになると思います。イエス様は多分あえてそういう人を選ばれたということになると思います。ですから皆さんは選ばれてますので、皆さんのキャラクターもこうね、信仰をね、あの皆さんが持つようになることをイエス様見ておられて、このキャラクターのものを導こうというふうに考えてくださったということにはなると思います。はい、ね、あのですね、この後ですね、彼はあの人々の前でイエスという人がこの、私の目を、ね、癒してくれたと言います。そして13節でパリサイ人、ね、要はお偉いさんたちのところですよ、また連れて行かれますと、そうするとまた同じようにこのイエスという人が私を癒してくれたと言うんです ね、 ね、そして、ね、それを聞くと、ね、また安息日に癒されたので、またこう分裂するわけですよ。あのいやすごい預言者だ、これ救い主かもしれないっていう人と、なあ安息日にそんなことをするのはこの神の噂ではないという分裂があるんですが、でも彼は17節で言うんです、ね、あの人についてどう思うかはっきり言います。あの人は預言者です、神の器です、私の目を開けてくれた神の器ですと言うんです、まあ、そしてですね、あのこの後両親が出てきます、ね、両親が出てこうあの指導者たちが両親に、この者は盲人だったのか、どうやって目を開けてもらったのか、でもあの両親は批判されるのが嫌で、この者は大人なのでこの者に聞いてください。そしてもう一度この男性は言うんです ね、 ね、あの25節質問されます。あの人が罪とどうか分かりません、私は盲目であったのに今は見える。そしてこの27節でこうも言うんです。なぜもう一度聞こうとするんですか、あなた方もあの方の弟子になりたいんですか。そうすると彼ら逆上するんですね。私たちはイエスの弟子ではない、モーセの弟子だ。何を申したいかというと、この男性はイエス様側に立っていったんです。35節を見るとですね、イエス様はその後その男性のところにやってきます。そして人の子を信じますかと言って質問すると、彼は信じます、つまりイエス様を信じたということですが、でもう一度戻ります。この男性は指導者たちのプレッシャーを受けてもイエス様側に立って証しをしたということなんですよ。両親は 批判されるのが嫌で、ね、もうあの立場を曖昧にしたんですね。でもこの男性はこの証をこの経験してますので、このイエス様側に立ってどんなにプレッシャーを受けても彼は預言者です。あなたたちもあの方の弟子になりたいんですか。そしてあなたを信じることができるようにとイエス様に語る。こう日本にあってですね、こう信仰を持つということは実は非常に難しい時があります。なぜか、それは日本の中でイエス様を信じるというのは本当圧倒的な少数ですから、ね、0.6% とも言われる。だから約200人に1人なんですよ、日本のクリスチャン のクリスチャン人口 0.5 と考えると200人に1人なんですよね。皆さんの周りに199人いて誰も信じてない、そういう比率ですよ。でもその時にこの男性はこの奇跡を体験していたので、イエス様が立ってイエス様は私の目を癒してくださった、イエス様は私を助けてくれた、イエス様は私に力を与えてくれたというふうに言ったんですよね。皆さん、最後今日のポイント、今日はそこを注目して今日のメッセージ終わっていきたいと思うんです。皆さん、批判されるときにイエス様側に立ち続けることができますか。家族や周りのいろんな言葉があるときにイエス様側に立ち続けて、イエス様は私を許してくれた、私を癒してくれた、私を助けてくれたと大胆に告白することができますか。これチャレンジとして、はい、今日のこの男性はそのような告白をした人だったんです。それもあって彼はイエス様の方に突き進んでいけたということにもなると思う。曖昧ではないんです。信じるか信じないかなんです。イエス様が目を洗ってきなさい、信じて、そしてシロアムの池までこうね、誰かの助けがあるかもしれませんが行ったんです。そして質問されたら、ね、彼は預言者と信じます、その方を信じる、ね、イエス様から言われたらその方を信じることができますように、もうはっきり彼はしてたんです。これです。日本にあって曖昧がまた平和こう、ね、争いがないことを、この本当にこう喜ばれるようなこの文化の中にあっても、私たちはやはりイエス様の恵みをはっきりと受け止めて、そして質問されたらね、そしたら、ね、大きな声で言わなくてもいいです、ね、質問されたら小さな声でもいいから、はっきりと私はイエス様によって罪許していただきました、イエス様にこのような恵み平安をいただきました、そしてこんな癒しもいただきました、そしてこんな恵みもいただきました、私はイエス様を信じています、こう曖昧にしてですね、なんかこうその時だけなんかこう、なんだイエスをお前信じてるのか、そんなもの信じる必要ないみたいな感じのところにヒューッと立って、なんかやいやいやいや言うような、そういうですね人たちではなくてですよ、私はイエス様を信じる、小さな声でもいいです、そういう言葉を出し続けていく人を神様は用いてくださるということであります。アメン、ね、救いもこう癒しも神の技です。アメン。そしてそれを受け取るには小さくてもいいので、純粋なはっきりとした信仰を神様は用いてくださる。アメン。それを神様は今日教えてくださったということであると思います。はい、はいね、まとめです、ね、イエス様はの奇跡は、ね、罪ではなく神の技が現れるため、ね、そして不可能を可能にしてくださる、これがイエス様の奇跡の力です。そしてイエス様はですね、人が理解できないことを言われます、されます。だから時々わからなくても応答するという信仰が必要になってきます。自分の理解を超えたことを神様はされますので、ですから語られたら よくわからなくてもアメンというのがまず大事なことですね。そして癒された男性の信仰は、彼は光の中、つまりイエス様がおられるそのやり取りの中で、ね、先送りではなくて後から考えますではなくて、その時にそのまま信じて応答していった。そして自分の証をはっきりと伝えてイエス様の側に立ち続けていった。教えられますよ ね。彼のような信仰を私たちも持っていきたいと思います。一言お祈りして今日のメッセージを終えていきたいと思います。天の神様、今日、ヨハネの9章、この生まれながらの目の見えない男性のところを通してイエス様がどんな奇跡をされたのかということを私たちは見てまいりました。イエス様は私たちの小さくても純粋な信仰を求めておられます。その信仰を持って私たちも応答していきたいと願います。主よ、弱い私たちを助けてください。そしていつもいつも主を見上げて主と一緒に歩んでいくことができるようにどうかお助けください。すべて感謝します。イエス様のお名前によってお祈りお捧げいたします。アーメン。ね、感謝です。少し交わりの時が抜けるかもしれません。